皆さんこんにちは、コペテンナイトの春名誠です。
皆さんこんにちは、芦原瑞穂です。
はい、前回からガリレオ衛星の話をしております。
はい、ガニメデと
カリストとガニメデか、
うん、だね、
うん、今回はエウロパとイオのご紹介をしようと思います。
はい、
それでは最初はエウロパ。
はい、
エウロパは地下界が、地下に海がありまして、生命が存在する可能性がある天体と考えられています。
はいはいはい。あのさ、ここまでうすうすは思ってはいたけど、木星はガス惑星だけど、うん、ガリレオ衛星は全部普通に、岩石惑星、地球型惑星なんだよね。
そう、固体の表面があるね。
あるね。あ、惑星じゃないか、惑星じゃないけど、
ちっちゃい、ちっちゃいから、
うん、
岩石惑星ってのもあるんだけど、岩石でできてるってのもあるんだけど、
うん、
氷天体と呼ばれることが多いです。
あ、氷天体と呼ばれることが多い。はいはいはい。氷、うん、表面が氷ってこと？
そう。表面が、水の氷で覆われた地殻になっていて、
はいはい。水があるんですね。
なっているので、
うん、
そう、タイタンもそうなんだけど、
うん、
氷天体と呼ばれることが多いですね。
わかりました。で、
土星から、あ、じゃあ土星じゃない、木星から、
うん、
67万キロの距離にあって、
うんうん、
半径は1569キロです。
一回りちっちゃくなったね。前回の2つよりは。
そうだね。
ね。前回の2つが2500前後だったからね。
うん
うん、
で、さっきもご紹介したみたいに、エウロパは氷天体で、
うん、
水氷で覆われた地殻があります。
はい。
そんで、その下に、海があると考えられています。
うんうん。海、溶けた水？溶けてる？液体の水？
そう、溶けてる。
へぇー。
天体の内部に熱源がある。熱源、まあ、暖かくなる元みたいなのがあるっていうふうに言われていますね。
へぇー、
まあ。その熱源として、潮汐加熱っていうのが考えられてます。
はい。潮汐加熱、どんな字ですか？潮汐。
潮の満ち引きの潮汐。
はいはいはいはい。
で、加熱が起こるっていう。
ふーん。
ですけども、うん、まあ、この場合、木星とエウロパのその、
はい、
まあ、エウロパが木星の引力で束縛されてるんですけども、
うん、
その、エウロパが木星の周りを回る軌道が、まあ、楕円形であって、う
ん、はい。
で、ちょっと離心率が大きかったり、離心率ってその楕円の歪みみたいなものとか。
ああ、うんうん。
ああ、違うか。離心率、そう、楕円の歪みと、その楕円の中心、からどれぐらい離れてるか、
うん、
軌道の中心から木星がどれぐらい離れてるかっていう離心率とかの兼ね合いで、エウロパが木星の周りを回ってる間に、
うん、
その引力、
うん、
かかる引力の大きさが変わるので、
うんうんうんうん、
衛星のそのエウロパの形が変わります。うん、こう伸びたり縮んだり、
あ、
木星の方向に伸びたり縮んだり
します。へー。じゃあ遠いところだとそんなにこう引っ張られないけど、近いところだとすんごい引っ張られてみたいな、そういうことが起きてくるのかな。
そうそうそう、ウニョンって伸びる。
なるほどね、
うん、
へえ。でも近くのある惑星なんだよね。それでも伸び縮みするんだ。
そうそうそう。
へえ、面白いね。
それほどその重力の力って大きくて、
うん、
でその重力、まあ、かかる重力によってその潮汐っていうのが起こるんだけど、その潮汐によって、天体の内部、エウロパの内部で、
うん、
その、まあ、伸びたり縮んだりするわけだから、摩擦が起きるのね。
うん、うん、うんうん。
で、その摩擦で、加熱が起こって、
へぇ
ー。いるっていうのが潮汐加熱です。
なるほど。これ、地球は起こってないよね、うん、ないのか？
地球、
まあ別にこれじゃなくても、もともと内部が あったかいのかな。
そうだね。太陽に対してはもしかしたらあるのかもしれないけど。
うん。
うん。地球ではあまり聞いたことがないです。
まあ、潮汐加熱っていうのがあって、内部、エウロッパの内部があったかいと。
はい。
はい。
で、地殻があって、海があって、内部があったかいって話があったんですけど、
うんうん、
その地下の、エウロパの地下の海が、
うん、
ハビタブルゾーンって言われる領域になっていて、
ハビタブルゾーン、はい。
液体の水が存在できるところ、
うんうんうん、
で、生命が誕生するかもしれないところ、っていうふうに言われているので、
うん。
うん、地下界に生命が存在する可能性があると言われています。タイタンもそうかな、地下の。タイタンに生命がいるとしたら地下の海かなって言われるのも聞いたことがあります。
うん、でも、じゃあ誠的にはタイタンと同じぐらい熱いは衛星ではないんですか？
そうです。エウロパは、
うん、
一般的な研究者の見解だと、
うん、
一番太陽系内で生命がいる可能性が高いのはエウロパです。
あらまあ、暑いじゃないエウロパ、
うん。私はタイタンが好きだけど、エウロパが一番一番いる可能性があります、
はい。そこは譲らないのね。エウロパに目移りはしないのね。
はい。
はい。
そうです。
はい。表面氷で下が海。
そうそうそう。
うんうん。
そう。でその海に
生命がいるかもしれない。
で、その地下の海が、
うん、
まあ、対流とか起こす影響で、
うん、
地殻が入れ替わりやすい。その、一番最初、前回さ、
うんうん、
カリストで太陽系周期の情報を持ってるっていうふうなことを言ったんだけど、
うん
うん、逆にエウロパは、その地下の海の影響で、
うん、
表面が更新されてしまっているので、
うんうんうん、
昔の情報全然ないんですよね。
なるほど。
地球でいうプレートテクトニクスみたいな感じで、
うん、はいはい。
古い地殻がどんどん下に沈んだりとか、
うん、
行って更新されていると考えられているので、
うん、
一般的にその木星の衛星とかだったら、これぐらい隕石の衝突を受けてクレーターがあるはずですよっていう試算があるんだけど、
うん、
エウロパの表面にはクレーターが全然なくって、
うん、
代わりにその地下界の影響からか、なんかひび割れみたいなもの、線状の地形がたくさん存在している星ですね。
これ地表っていうのはさ、うん、表面の氷とその地下の海っていうのを超えた、うん、その水の層の下の地表ってこと？それとも氷の層のこと？
うん、氷、私の理解だと、
うん、
氷の混ざった岩石層のイメージだったんだけど。
なるほど。うん。それって地下の海の上かな、下かな。いや、なんか透けて見えてんのか、なんかどんな感じで観測されてんのかなって、ちょっと。
うん、海は地殻の下だね。
うん、海は地殻の下。ああ、わかった。じゃあ地殻が一番表面に。氷と混ざった、そういうことが、氷と混ざった岩石層っていうのはそういうことか。はい。
ちょっと待ってね。地殻、岩石混じってるのか。あ、そうだね。
はい。
それは合ってるかも。エウロパの主成分は、珪酸塩岩石。
うんうん。
らしい。
はい。
鉄とニッケルからなる金属核も持ってるらしい。ので、うん、木星とかと全然違って、どちらかというと、地球とかに近い、岩石惑星に近い方ですね。ただ表面が水の氷で覆われている、地殻がその水の氷が混ざってるって感じですね。
はい。その、はい、地下に海がある。だいぶなんか不思議だね。
ね。
地下に海、へぇ。
地下の海に存在する生命ってさ、
うん、
想像し放題じゃない？深海魚みたいな。
何でもありだね。
やっぱさ。
うん。ウルトラマンの怪獣みたいなのでもいいでしょ？
ちょっと嫌だな。夢広がる領域です。
そうですね。想像し放題だね。はい、そういう SF とかもあるかな、ね。作れそうだよね。
うん。あるんじゃない？
ヨーロッパ舞台の広がるね。いいね。私は見たくないけどね、うん、そういう、ちょっと無理かもしれない。
うん。
はい。
そうか。ヨーロッパってなんか神話の話あったりします？
ヨーロッパはですね、皆さんご存知、ヨーロッパの語源になった人でして、
ね、
ヨーロッパの、ローマ字表記、英語表記を、ローマ字読みしてもらうと、エウロペとか、みたいになってくると思うんだけど、なんかまあ、
うんうんうん、
これも、美しい女の子だったヨーロッパに、ゼウスが、次は白い牛に化けて、ゼウスが化けて、で、
はい、
ピクニックしていたヨーロッパにねえねえって近づいてたのね。で、うん、牛がすごい綺麗でおとなしかったから、ヨーロッパは、ああ、よしよし、みたいな感じで、可愛がってて、うんうん、で、乗ってみて、その牛に、まあ、なぜかヨーロッパが乗って、で、そしたら急に、その牛が歩いて、あちこち海とか渡り始めて
、
で、連れてっちゃった、クレタ島まで連れて行っちゃって、で、それで、この島にお前を住まわせて、この島を持ってる大陸をヨーロッパと名付けようみたいな。お前の名前をつけようみたいになって、ヨーロッパになりました。ちゃんちゃん、うん、みたいな。
なるほどね。ゼウスさんさ、うん、なんか全部姑息だよね。
なんか正々堂々といかないよね。
そう。ゼウスは魅力ある人だったんじゃないの？
いや、魅力はあったでしょ。だって、なんかもう天空の神、全知全能の神、オリンポスのトップみたいな。ね、
すごい、なんか美形なイメージもあるし、威厳があるイメージもあるけど、なんで全部なんか真正面から行かないの？
やっぱ、奥さん怖いんじゃない？
あ、そういうことか。奥さん。そうか、そうか、そうか。
わかんないけど。
奥さんか。
そう、奥さん怖いんじゃない？正々堂々と行くと。
あー、そういうこと？
わかんない。
そういうこと？奥さん強いのヘラだ
っけ？ちょっとあんたっつって、あんたあそこであの子に手出してたでしょ。一緒に海渡ってたあの子誰よみたいな。
いや、そんだけさ、そんなろくでもない旦那のことをずっと飽きもせずに、なんていうの、諦めもせずにずっと怒れるのすごい愛だなって思うけどね。
愛だね、愛だね。逆にもう、ね、もうね、見放してもいいよね。
そう。あ、まあ、あいつダメだって
なり
ゃ。
ダメだ、こいつは。なんで
ダメだ、どうにでもなれ。そう。
ならないんだ、ね。
もうどうでもいいや。バカらしくなってきたってなるけどね、普通だったら、ね。
なるよね。
普通ってか、私だったらね、うん。
ね。いつまでも怒ってくれるのは愛だよね。もうちょっと感謝した方がいいよ。
愛だね。うん、本当に、うん。
ちょっと大事にした方がいいよね。
面白。
はい。っていう。
じゃあ、イオンに行きましょう。
ヨーロッパでした。うん、次、イオ、はい。
はい。
さあ、ラストですね。
イオは、
うん、
太陽系で最も火山活動が活発な天体です。
ほう。火山があるんだ。うん、うん、うん。
地球よりも活発です。
おー、そうなんだ。温泉たくさんあるね、じゃあ。あ、水があるかわかんないけど。
かわいいな、なんか発想が。あのね、イオの画像見たことある？
うん、あ、ない。綺麗？何？色がすごい。
イオはね、うん、可視光で見ると黄色をしていて。
へぇ。
黄色、まあ、ベースが黄色なんだけど、
うん、
赤い部分があったり、するんだよね、
うん。
赤い模様があったりするんだけど、うん、それは全部硫黄です。
あ、ほんとだ。黄色いね。
黄色いです。硫黄なんです、これ。
ちょっとなんか、綺麗で派手だけど、ちょっとなんか。
おどろおどろしいじゃないけど、なんか、ね。
なんか、独特しい色してんね。
そうそうそう。そうだわ、独特しいって言いたかった。なんだよ、おどろおどろしい。階段スペシャルかよ。う
ん、稲川淳二か。
独特しい。
はい。
怖いな、怖いな。独特しい色をしている硫黄ですけども。
はい。
はい。火山活動で地下から出てきた硫黄です。
おぉ、イオで、イオなのね。はい。
はい、イオのイオで、
うん、
温度、まあ、イオって、
黄色、
なんていうの、うんうん、異性体がいろいろあるよね。
はいはいはい。
何異性体だったか忘れちゃったけど、 まあ、温度によっても色が変わるそうで、
うん、
黄色だったり赤だったりオレンジ色だったりがするみたいですね。
うんうん、へえ。
で、イオってその火山の天体だって言ったんだけども、
うんうん、
イオの表面にはカルデラとか、
はい、
溶岩流とか、
お
ードームっていう、
ドーム
なんか粘性、ドームとか縦状火山っていう、粘性の高いマグマがボコンって爆発した時のにできる地形があるんだけど、
へ
ボコンって、うん、そういう地形が観測されています。
はい。火山活動。はい、ってことは中にこう、なんだ、マグマみたいな、核がマグマというか、溶けた金属類が中にあるのかな。
そうだね。
は
い。エウロパと同じで、潮汐加熱によって内部が加熱されていると言われていまして。
うんうん。
そこまで言うとさ、金属が溶けてるんだったら、磁場あるんじゃないの、うん、って思うんだけど。あ、
本当だね。
ね、ないみたいです。よくわかりません。
なんだっけ、ガニメデが唯一だったっけ。
そう。
うーん、
ガニメデは磁場があるんだけど、イオは、うんうん、観測されてないみたい。なぜかわかりません、私は。でね、うん、一個面白い、一個、なんかすごいびっくりしたのが、
うんうん、
イオの活火山、まあ、現在も火山活動、活発に行われている、
うんうん、
イオの火山から、イオの火山が爆発して、うん、噴煙が出るじゃん。
うん、
その噴煙は、うん、イオの地上から 300km まで、上まで、
うん、
ふわー吹き上がるらしくって。
300km?
300km。
あれ？地球の表面から、あれ、ISS は何キロメートルだっけ
?400 キロメートル。
あ、ISS は400キロメートル。
そうそうそう。
まあ、そこまではじゃあ行かないけど、大変、大変な
ことだな。でも300キロメートルまで。そうそうそう。うん、そうなんです。要はちっちゃいから重力もちっちゃいくって、
ああ。
その、逃げやすいっていうのもあるんだと思うけども。
どこまでもふわふわ行っちゃうんだ。へ
え。そうです。で、次回以降、
うん、
木星の磁気圏、うん、磁場の話をするんだけども、うん、イオから、
うん、
イオの火山から吹き出した物質っていうのが、硫黄とか酸素とかが含まれている物質が、うん、木星の磁気圏に入って、
うん、
影響を及ぼしている。から、イオは、
大事だね。
木星の衛星の中では、うん、すごく大事な。
一番、木星に近い衛星だよね。
そうだね。
うん。OK。
42万キロ。
あ、そうか。
の距離。
軌道半径42万キロ？あ、木星から42万キロ。
地球と月ぐらい。
ああ、うん。で、300キロ。あ、まあ全然大丈夫か。はい。大丈夫でした。はい。
で、イオの半径は 1816km。
うんうんうん。
です。
ヨーロッパよりちょいデカだね。
そうだね。
はい。イオはね、なんか神話調べたんだけど、はい、なんかいろいろあるんだけど、なんか面白かったのは、
うん、キャッチーなんがない。
うん。うん、あ、でも面白いのは面白かったよ。イオが、
うんうん、
イオも女の子、奥さんのヘラの、なんか、仕えてた、巫女さんなのかなかなんかだったんだけど、
なんか近場に手出した。
そうなんだよね。一番手出しちゃダメそうとかなんだけど、で、それで、ゼウス、まあ、また目つけて、うん、で、これがさ、このゼウスがイオに近づいてった時に、はい、何に化けたかっていうと、雲に化けたんだよね。黙々の煙。
うんうん、うん。
で、ね、ふわーって近づいてって、ふわーって、
うん、
襲って
。なんかさ、襲って、まあ、襲って、てるんだけどさ、私の頭の中イメージでさ、キントーンがやってきてさ、悟空を乗せて飛び立っていったわ、なんか今。
いや、うん、なんかね、そんな感じです。
悟空ってこと？
間違ってないかもしれない。なんかふわーって言って、で、なんかそこの後にすぐ、うん、そう、ヘラに見つかりそうになったかなんかで、ゼウスが、あ、やべって、その、うん、イオを逆に牛に変えちゃって。
ええー、
で、いや、別に何もしないっすよ、みたいな。あ、ただの牛っすから、みたいな。
やばー
と思って。で、まあなんか、
うん、
まあその後、なんだかんだ、 あったけど、結局人間に、まあ、イオもちゃんと人間に戻れて、エジプトで王様の、妃になりました。めでたし、めでたし。という
、
お話でした。
そうなんだ。そうなんだね。
はい。
まあ、被害者の一人ということで。
はい、被害者の一人ということで。
はい。
まあ、ちゃんと最後幸せになったので。
はい、木星の。そうだね、そうだね、うん。はい。牛になったイオ。イオは星にはなってないんだよね。
イオは星にはなってないね。うん。まあまあ、でも現実世界でちゃんと王妃になって幸せになったから、まあいいんじゃない、はい、っていうことでした。
はい。ガリレオ衛星の残り二つ、エウロパとイオについてご紹介してまいりました。
参りました。
はい。エウロパは、生命がいるかもしれない星、地下界がある星でしたね。
はい。
で、イオは火山の星と。
火
山、うん、火山イオの毒々しい星ということで。
はい。潮汐加熱っていうのがあって、エウロパは中が溶けてるというか、地下界があるっていうのが新しく勉強になったことでしたかね。
そうですね。
はい。
はい。
ぐらいです。
イオの内部も潮汐加熱で、うん。暖かくなっていると。
おー、そうなんですね。
いうことでした。
はい。
はい。さあ。次回以降は、
うん。
木星の磁場の話をしていきます。
はい。磁場ね。
はい。木星の磁場。磁場ってなんやねん、別にって思うと思うんですけども。
うんうん。
なんか、なんていうの？あんま興味ないっていうか。
まあ、そんな感じない？地味だね。あ、うん、地場かって感じ。ね。次回は地場かって感じがする、ね。
そうそう、うん。地場の話聞いてわかるかな？なんか面白いんかな？って思うと思うんですけど。木星って、うん、オーロラが観測されてるんですね。
あー、そうなんだ。
はい。木星のオーロラは、この木星の磁気圏によって成り立っているので、その木星のオーロラの話をする前に、はい、その準備段階として磁気圏の話をしようと思います。
はい。じゃあちょっとオーロラで引っ張りつつ、はい、できたらちょっと地味な印象のある磁場も聞いてください。
はい、お願いします。
お願いします。